新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第714回をお届けいたします。こんにちは。ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは本日の質問です。小島社長が以前、新経営戦略塾の中で、美容クリニックの次はメンタルクリニックをやろうと考えていて、いろいろリサーチをしていたが、美容クリニックを売却してしまったので、メンタルクリニックを作る計画も中止になってしまったとおっしゃっていました。美容クリニックに関しては、肉割れ、妊娠線という競合がない領域を探されたようですが、メンタルクリニックに関しては競合がいないというのは難しい気がしています。小島社長がメンタルクリニックをどのようにビジネスチャンスと考えられていたのかをお聞きしたいです、というご質問をいただいております。
はい、ありがとうございます。
今回は前回の続きの回となります。なんかすごい長い壮絶なストーリーを聞いていて、なんかすごく、
あ、でもここまで2時間ぐらいですよ、僕のは。
2時間ぐらいなんですか。
そう、だから少なくても何かじゃあクリニックをやろうと思ったら、これぐらいのことって1、2時間で聞けばわかるんです、本当は。
ただこの思考の実験だっていうお話をおっしゃったんですけど、はい、この枠組みっていうか進め方が多分一般の聞いてる私みたいな、うん、普通のサラリーマンから上がった人からすると、この順序でやっていけばいいんだっていう、そのまず市場のデカさみたいなところを、うん、WHO とか公的機関でその出してるとこ見て、まず3段を。まず
でホームページ書いてあるじゃないですか。
うん。でもそこを調べようみたいなところから、なんかまだどの機関の発表で市場調査っていっぱいあるんで、うん、なんかそこでまず私は1時間ぐらいうろうろしちゃう。
そう、ここで、これ実はですね、僕、自分が昔やってたセミナーで、これクイズで出して練習でやらせたことあるんですよ。した時に、多くの人が、クリニックの雰囲気とか、先生の話し方とか、うん、全然ピンボケなんですよ。こういうクリニックをやりたいが。うん、もう、だから、それ破綻しますよっていうのを僕が最後にこういう説明をしたら、うん、え？ってな、みんななって。でも、これって、わかります？僕の今の思考法を丸暗記すればいいんです。丸暗記なんですよ。
そうですね、
完全に暗記して違うパターンの時も、うん、なるほどと。最初に市場調査をすればいいんだ、うんうん。あ、じゃあビザスクでこういう人に聞けばいいんだ。うん、とか、もう、だから、今みたいな思考法を、もうパターンで完全暗記すればいいんですよ。で、流れを、もう、そのまま、機械的に別の分野で当てはめていく。こういう考え方を。
新経営戦略塾に入って、だいぶ経ってきたので、はい、言ってらっしゃることは全く同じだなっていうフレームワークなのは、うん、理解はしています。うんうん、ただ、それをじゃあ2時間とかできるかで言うと、うんって思いますが、ただ、おっしゃってることはよくわかります。
あとこれ、マーケティング上も、これ、すごいと思いません？
うん。
結局、TMS 治療、これが結局、他の治療と何が違うかというと、他のこういう怪しい機械っていっぱいあるんですよ。プラズマが何とかとか。うん、それって、売るのがものすごい難しい理由は、保険が効きますって言えないから、西洋の西洋の治療っていう、大体詐欺師って、医療に、西洋ってつける、お医者さんって西洋ってつけませんから、西洋の医療だとこんなに限界があるとかっていうことで、政府が認めてないとか。 製薬会社がとかって言って謎の治療を紹介するんですけど、うん、TMS に関しては、うん、ほぼ近しい、つまりメンタル疾患とってほぼ一緒の領域じゃないですか、うん、それが国で認められてるっていうの分かります？この、だから消防署の方から来ましたみたいな話なんですよ、うん、そっちの方から来ただけなのにっていう、これ分かります？この絶妙なトークが成り立っちゃう、
うん、これはね本当に大変な方からするとちょっとやっぱりこう安心感を与えてしまいますよね。
でしかも一個が経営者層なんですよ。もう一個はお子さんのことを心配するお父さんお母さんなんですよ。この二つを対応。だから一個は金に余裕がある。で60万でパフォーマンスが上がるってなっちゃったら。
そうですね。
っていう経営者。僕そこはまだいいと思いますよ。まあ、正直キャバクラで使うぐらいだったら、ちょっとはなんか、その時間目つぶってれば、マインドフルネスになるから、もしかしたらちょっと気分良くなるかもしれないじゃないですか。
そうですね。
それはもう勝手にやってくれって話なんですけど、その、お子さんはダメじゃないですか。
そうですね。
それ。うん。っていうのが分かっちゃったから、つまり、ガンの、その、標準治療をやめて、なんかその、点滴、ビタミン点滴やりましょうとか、うん、もうそれに類するぐらいもうちょっとまずいなってことが気づいたわけですよ。うん、もうこれ完全に、ちょっと、まあ、いかれてる医療だなと、うん。なんで、これはできないなと。
そうですね。
で、こういうクリニックのお医者さんって年収高いの知ってます？すごい。
高そうですね。
部合つきますから。
あ、そういうことか。う
ん、だから結局、発達障害じゃないっていうふうに診断が出たんですよ。
うんうん、
やっぱりさすがにね、全員を発達障害ってやっちゃったらさすがにそれ やばいじゃないですか。
そうですね。
だから、そしたら僕の友達の経営者が何言われたかっていうと、うん、パフォーマンスが上がるっていうトークに変わったわけですよ。
うわぁ、そういうことか。もうどの道出口は一緒なん
で、社長、パフォーマンスが上がったら60万円なんて言って、それをドクターが言うんですよ。
いや、詐欺ですね。
でも、うん、でもですよ、うん。医師免許を持ってる、お医者さんって自由診療って詐欺になります？
ならない。
じゃあなんでガンが、その人参ジュースで治るっていうクリニックが捕まんないのかっていうと、お医者さんは、あとは海外の治療、日本で認定されてないのは保険が効かないだけで、全部お医者さんの裁量でやっていいっていう。だから日本で無敵の免許を持ってるからできるビジネスモデルなんですよ、これ。
なるほど。
ただ、僕はこれはやっぱり、さすがにこれもう良くないだろうなと。今からやるとしてもですよ。うんうん、で、ちなみに、こういう、まあ、業界というか、ビジネスモデルにお金だけで行っちゃったお医者さんのことを何て言うか知ってます？闇落ちって。
闇落ちって言うんですか？
でもめっちゃお金持ってますよ。うん、だって確実に帰れるし、夜勤ないし、土日休みだし。
でも魂をちょっと悪魔に売った感じしますね、本当に。うん、
だから、例えば僕がまあやってたバイアグラを配るクリニックなんて、うん、結局、新しい患者さんほとんど来ないわけですよ、
うんうん。
ほぼ2回目なんですよ。そうすると、うんうん、その先生たちに何をやってもらわなきゃいけないかというと、先生、とにかく朝11時に来て夜7時まで一歩も出ないでくれ。うん、何やっててもいいから
って。ここに座ってることが大事、ね。
そうなんですよ。だから、なんか、彼女がいなくなっちゃって、0歳の子供が預けるところがないからって言って、子供怪しながらの先生とかもいたんですよ。でも、いてくれればいいんですよ。
座ってることが大事、ね。
うん、っていう、まあそういうクリニックもやってたんで、一瞬ありかなと思ったんですけど、これね、癌のクリニックも僕一回やろうと思ったんですよ。いろんなクリニックに潜入して、うん、あとは、じゃあ癌患者さんと一緒に、これ真由美さんに言いましたかね、どっかで。一泊二日で、僕は合宿にも行ったんですよ、
うん。
うん。そしたら、なんかみんなその自然食品の信者だから、僕昼に、その目の前がローソンがあったんで、
はい、
カップラーメンとハーゲンダッツのアイスを食べてたら、ハーゲンダッツのアイス食べたら大腸がんになって死にますよって真顔で言われたんですよ。僕、当時、からかわれてるのか、これでもまともな大人が言うと思えなかったんですよ。なんか何を言ってるのかわからなくて。そうなんですよ。
もう、この話は聞いてなかった。
意味がわからなくて、もうカッピカピの玄米のご飯と梅干しみたいなのしか食ってないわけですよ。で、かたや休み時間に一人だけカップラーメンを食ってる僕と。だってもう時間ないし、目の前ローソンだし、
うんうん、
っていう。
いやでも本当に小島先生はこの医療界隈のノウハウめちゃめちゃ溜まっていらっしゃるんですね。
で実際にそれはほら結局僕が一泊二日で行けたから、
はい、
うん、なんですけど、まあこれは行けないから患者としてしか。
そうですね。
でじゃあ僕がやるんだったらどうするかっていう話にしますけど、はい、まずこういうのをやってるこのコンビニ的なクリニックがまだ全国9院か10院しかないんですよ。
うん、
新宿とか、
はい、
品川駅の前とか、秋葉原駅前、うん、上野駅前とかしかないわけです。9位とか10位しかないわけです。
はい、
ってことは、これ、多分どこに出しても行けるんですよ。
うん、
だから、コンビニ的なクリニックが存在しない地方の駅の近くで開業しようと思ったんです。で、地方の病院の先生って給料さらに安いじゃないですか。
うんうん、
それを2時間だけできますなんてアルバイトないわけですよ。
うんうん、
だからもう1時間2時間にして、空いてる時間にバイトで年中無休にオープン。だってどうせ家賃かかるんだから。
うん、
っていう風にしようと思ったんです。だって受付の方とかの時給知れてるから、
うんうん。
で、初診20分じゃないですか。
うん、
で、1時間に3人を厳守して、で、僕がやるんだったらですよ、もう厳密に、もう5分ごとにもう、だから、例えば、まゆみさんとこの目の前に座ってたら、先生だけが見えるパソコンか何かに、あとタイム、あと何分とかっていうのが、まあ、出てても分かんないじゃないですか。そういうふうにしても厳密に分かるようにするということと、この、打つ先生を、さらに、
うん、
あの、隣で打つ人を、
はい、
今だったらもっとなんか、音声で入力できるのかちょっと分かんないですよね。
そうですね。
プラス、もう一個の何が問題かっていうと、その、出入りも時間かかるんですよ。呼んですぐ来ないとか、トイレ行ってる、うん。だから、例えば、もう、2部屋とか3部屋でその先生1個にして、もう、次の患者さんにはもう待っててもらう。
うん、オペレーションもね。
で、裏で隣のところに移動するだけ。っていうやらないと、どう計算しても、これ、ぴったりできないんですよ。
うん。
でも、それを、そういうことをすることによってやって、あと、初診も決められたルールでできるようにマニュアルとか研修を充実させて、もしかしたら、初診15分ぐらいにできるような気がするんですよ。つまり、これ、例えばもう、こういうのとこういうのとこういうの不眠症とか、何と何と何、専門のうちはクリニックです、
うん。
で、こういう疾患の方は他のところに行くのをお勧めしますってちゃんと書く、
うん。
っていうことができると、15分でできる。それ手抜くって意味じゃないですよ。うん、完璧に聞くけど、そういうことを駆使することで15分でできれば1時間に4人回せる。そうすると、ドクターの給料をさらに上げることができる。そうすると、2時間ぐらいのアルバイトでも地方だと、先生にとってはめちゃくちゃ魅力的。で、最新のこの5分っていうのも、結局、その最新の5分で最新ってもう1回っていう方ですよ。で、1時間に12人を厳守だと、なおさらのことを、もう全く隙がなくやらないと無理なんですよ。で、これ、4分半にごまかすとかって、これやっぱ詐欺になっちゃうんで、5分でやるとした場合はもう、多分今の方法以外には難しい。で、さらにこの、まあ、毎月1回っていうので、この採血と検査っていうので、診療報酬上乗せっていうのはやるんですけど、あとはもう一個は、これ、カウンセリングが必要な人に、
うん、
まあ、普通に心理カウンセラーというか、カウンセリングを受けてもらうと。うん、で、これ、相場が60分5000円から6000円ぐらいなんですよ、
うんう
ん。で、ここですごいポイントになるのが、これ、すごい、で、ここで、これもう完全にやる手前で、終わっちゃったんで、ここまで行かなかったんで、これどうやりましょうって先生と話してたんですよ。どういうことかというと、同じ施設にあって、そのまんまカウンセリングを受けると、これ混合診療っていうのになっちゃうんですよ。保険診療と住院診療を同日できないんですよ。
あ、そうなんですね。
そう。だから、建物を2個借りて、とか、じゃあ、そこの階を2つの法人で借り、別々に借りるってことで、保健所が来ても、いや、このカウンセリングっていうのは別会社なんでってことで、隣に行ってくださいっていうふうにして、どうやってこの当日にカウンセリングを受けてもらうかっていう、そこも別の動線とかも弁護士とかと考えてたんですよ。これどうやったら医師法に触れないかとか。そう。だからどうやら、別々だったらいい。たまたま1回出た後隣に行ったっていう。それを、患者さんには出たようにしないためには、これワンフロアにした方がいいよとか、そういうこといろいろ考えたんですよ。一緒に。
なんか楽しそうですね。
そうすると、60分5000円から6000円なんですけど、うん、そういうカウンセラーさんって時給2000円ぐらいなんで、さらに乗せれますよねっていう。
うんうんうんうん、
そうすると、本来だったら、ただのコンビニだったはずのクリニックが、それでも聞いてもらいたい人っていうのを、ちゃんと5000円から6000円取って、お医者さんじゃないけど、そういうカウンセラーさんたちで成り立たせると、
うん
うん。っていう、コンボ型というか、
うん。
で、さらに混合診療にならないように法律守って。で、さらに、もうどうやったら勝てるかなと思って考えた結果、その院長先生と話して、もう分かったのが、
うん、
どうやったって2週間1ヶ月かかるわけじゃないですか。
うん、
ってことはもう、ホームページなんか適当でいいと思ったんですよ。駅前に看板が出せればいいと思った。どういうことかというと、診療内科なのに、当日予約 OK。
うん、
年中無休、
うん。
もうこれだけで、もうこの看板が出せたらもう、 終わりっていう。
確かに。
うん、だから当日予約 OK 可能。
USP が強すぎる。
あります診療内科当日予約 OK 年中無休オープン。
ないですね。
うん、だから土日祝日お正月やってます。うんうん、どうです？
それはもう勝ちますね。
そういうことなんですよ。で、さらに、地方のお医者さんってアルバイトがしたいし、2時間、結局、若いお医者さんで、特に地方のお医者さん、給料めちゃくちゃ安いんですよ。だからみんなアルバイトして成り立ってるんですよ。だから脱毛クリニックでアルバイトしたりとか。
そうなんですね。
だったら、僕はこれは、薬をもらいたいだけなのに、初診で1ヶ月も2ヶ月も待たされて、本当に不眠症でその後1ヶ月寝れないで、本当に鬱になって、じゃあ自殺しちゃったらどうするんだって話じゃないですか。ってことは、それだけの人たちだったら、別にこのビジネスモデルってある意味人助けになってますよねっていう。
まあそうですね。薬だけ立ってほしい人
も、ね。そうなんです。だからちゃんとホームページで結局、そういうなんかよくわかんない自由診療先の機械を入れるとかね。あれは多分ダメだし。でしかもカウンセラリングはちゃんとカウンセラーが別にいてやりますっていうのをちゃんと明記していて、それも、本当に厳密にやるんであれば別日にして、ちゃんと場所も分けて、っていう風にして、まあ、法に則って、まあ、やるか、もしくはもう当日やりたいんだったら、まあ、その、会を分けるとかいろんなことを駆使しながら、まあ、やればいいし、で、地方のお医者さんにとっても、ものすごいありがたいし、で、地方ほど、多分、2時間 OK、このスポットで OK っていうのめちゃくちゃありがたいと思うんですよ。
うん、
そう。だから、お医者さんにとってもいいし、あと患者さんにとっても、めちゃくちゃいい感じがしていて、しかも全国どこに出しても OK で、うん、さらに、これ、このモデルって、オペレーションも含めて全部マニュアル化したら、これ FC 化ができるじゃないですか。
思って聞いてました、それ。
この FC 化って、できそうでなかなかできないですよね。
うん、
そうなんですよ。っていうのまで、全部、っていうのを、委員長と話をしてたら、急遽売却が最終的に決まっちゃったんで、もう先生たちがロックされるんで、もう、この話は一回ちゃんちゃんっていう、終わったけど、僕が今やるんだったら、こういうふうに。多分、やろうと思えば。ただこれは、今のことが全部わかる先生がいないとダメなんですよ。完全にわかる先生。
まあ、あとその、一応ウィンウィンな、まあ、ちょっと乱暴な接続は今あったと思うんですけど、はい、やっぱり若干闇落ちできる委員長、ビジネスとして割り切れる人じゃない
か。ちなみに、闇落ちというのは、うん、さっきの60万の売る人が闇落ちです。
うん、
ここでアルバイトする人は闇落ちじゃないです。
そうです、ね。
だってこれ保険診
療。合法ですもんね。
そう、これは全然、これ闇落ち。闇落ちはその60万とかじゃ、2クールだと120万じゃないですか。
そうですね、
それを、ある意味お金がないご家庭に借金させて、
そうですね。
それは闇落ちっていうだけで。はい、じゃそれの多分下手と半分がお医者さんポッキーに入るんで。うん、それは闇落ちだって、これは闇落ちじゃないので。
そうですね。
そうなんですよ。
経営スタイルがこう、生産的に。
だって初診でだったら2週間1ヶ月待たされちゃうんですよ。メンタルやばいのに。うん、で、今日 OK で、薬だけで、例えば精神安定剤飲めばいい、睡眠薬飲めばいいとかっていう人たちって、それで楽になる人たちがいるんだったら。で、いうふうになると、意外と、そこをごまかさなければ、ちゃんと堂々と出せばいいんですよ。うちはこういうクリニックです。こういう患者さんのためのクリニックですので、こういう方はこういうところに行ってくださいっていうのは、ちゃんと全部説明しておけばいいんですよ。
そうですね。受給がマッチングすれば、すごい人助けになります。そ
うなんですよ。っていうのを、意外と、ビジネスの思考が分かれば、数時間でここまで行きます。
うん。
そうなんですよ。
はい、
なので、ぜひ分かってほしいのが、この思考を、まず完全暗記してください。
うん、
完全暗記というのは、全く同じように説明ができるようになったら、違うビジネスの時に当てはめていく。
うん、
無理やり、
うん。
そうなんですね。
まあ、潜入するかどうかはちょっと分かんないですけど。うん、でも、真似ができることばかり
です
ね。ま
あ、でも、ほら、患者として潜入できるんだったら、患者として行ったら。
あ、そうですね。
よくないですか、
うん、
で、僕、その、ノウハウを分かるクリニックに行こうと思ったんですよ。
うんうん、
ただ、予約がもう、僕のやつがもう全部、僕が行けるような日が全部ダメだったんでしょうがないんで友達に行ってもらったっていう。
うん、ね、でも、すごくここまで徹底的にやり抜いて、思考実験とね、その実態を見に行くことの重要さ。
で、大事なのが、これ徹底的じゃないんですよ。
はい、
ちゃんと、ビジネスモデルを考えて、ビジネスをやる人たちっていうのは、こんなのは、もう普通に当たり前に考えて、
うん、
むしろ、さっきの、例えば、当日に、カウンセリングをやるためには、動線をどうするかとかっていう、そういう勝負になってくるんです、本当は。 これっていうのは分かる人にとっては簡単に分かっちゃうこと。うん、で、例えばこれは別にクリニック、別に診療内科じゃなくたって、こういうビジネスチャンスっていっぱいあるんですよ、うんうん。で、何個か僕は知ってるんですけど、それは、もしかしたらその、僕の仲いい先生と、そういうビジネスをやることがあるかもしれないで、まあ、これはやらないので言ってますけどね、うん。こう、これに近いような、やり方は全然違いますよ。5分とかじゃないんですけど、うん、こういうような、ちょっとした、需給のズレっていうのを利用することで、クリニックっていうのは別に、全然、別に騙すんじゃなくて、ちゃんと法律にも則った中で、困ってる人に感謝されながらできる領域っていっぱいあるんですよ。うん、っていうのの一個の、まあ、思考実験というか、はい、僕これをタダで話していいのかなって思いながら。
いや、すごい、神経炎のグルコン並みのお話だったなと思いながら聞いておりました。
はい。ぜひ参考にしていただければなと思います。
は
い、
皆様非常に参考になったのではないでしょうか。
はい。
今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第714回をお届けいたしました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。